それでは今日のメッセージの中心となる聖書を朗読いたします。イザヤ書31章1節から9節です。イザヤ31章1節から9節、一つ耳寄りなといっても全員の方にそうかどうか分かりませんが、スマホをお持ちの方、 iPad をお持ちの方は聞くドラマ聖書というのがすでにリリースその、発行されていまして、本格的なリリースは11月の22日だったと思いますが、すでにもうダウンロード可能な状態で、聞くドラマ聖書と検索すればそれをダウンロードできます。まあ5分ぐらいかかりますけれども、簡単な操作でできます。で、私もスマホに入れて、実は今日この31章をマイクで拾って、まあ、皆さんにお聞かせしようと思ったのですが、ちょっといきなりでは申し訳ないので、そのニュースだけお伝えして、おこうと思いました。興味のある方はぜひ、取り入れて聞いてみてください。一流の、まあ、一流という言葉が適切かどうか分かりませんが、俳優の方々が150人、出演して聖書を忠実に読んで朗読して、ところどころ BGM とか効果音も入っていますけれども、ドラマのように聖書を聞くことができるという、そういった優れたものが今アメリカのあるクリスチャンがその資金を出して、で無料で誰でも入れられるという特典になっていますので、ぜひご利用いただきたいと思います。それではイザヤ書31章、私は普通の人間ですけれども、普通の声で朗読いたします。ああ、助けを求めてエジプトに下る者たち、彼らは馬に頼り、数が多いと言って戦車に、非常に強いと言って騎兵により頼み、イスラエルの聖なる方に目を向けず主を求めない。しかし主は知恵のある方、災いをもたらし御言葉を取り消さない。主は悪を行う者の家と不法を行う者を助ける者に対して立ち上がる。エジプト人は人間であって神ではなく、彼らの馬も肉であって霊ではない。主が御手を伸ばされると助ける者はつまずき、助けられる者は倒れて、皆共に滅び果てる。まことに主は私にこう言われる。獅子あるいは若獅子が獲物に向かって吠えるとき、たとえ大勢の牧者がそこに呼び集められても、獅子は彼らの声にひるむことなく、彼らの騒ぎにも動じない。そのように万軍の主は下ってきて、シオンの山とその丘の上で戦う。万軍の主は舞い飛ぶ鳥のようにエルサレムを守る。これを守って救い出し、これを助けて解放する。帰れイスラエルの子らよ、あなた方が反抗を強めているその方のもとに。その日イスラエルの子らはそれぞれ銀の偽りの神々や金の偽りの神々を退ける。それらはあなた方が自分の手で自分のために作ったもので、そのことは罪かとなっている。アッシリアは人のものでない剣に倒れ、人間のものでない剣が彼らを食い尽くす。アッシリアは剣の前から逃げ、若い男たちは苦役に服する。その岩は恐怖のために過ぎ去り、その主張たちも旗を捨ておののき逃げ去る。シオンに火を放ち、エルサレムにかまどを持つ主の言葉。以上です。この箇所から舞い飛ぶ鳥のようにと題してメッセージをお取り次ぎします。10月6日先週の日曜日は新潟県の五十嵐、まあ、私たちは普通イガラシと発音するんですが、向こうの人はイカラシと呼ぶそうです。 その教会で、メッセージをさせていただきましたが、メッセージの後に、お菓子をいただきながらお交わりしていたときに、一人の方が、測量士の方で、そしてこういうものがありますと言って、2枚クリアファイルをくださったんですね。その掲示板にも貼ってありますけれども、何かと思ったら、天然記念物に指定されているトキの写真でした。で、私も初めて見たんですけれども、非常に鮮やかなオレンジ色の、羽を広げて飛んでいる写真でした。そしてこれがトキなんですけれども、絶滅危惧種に指定されて、本当に増やそうと努力している佐渡島のトキ、新潟県でも力を入れて今400羽を超えるところまで回復したそうですが、しかし自然界の中で400羽というのはまだまだ生き残っていくためには少ない数だそうですね。今も増やす努力をしているそうですが、これが飛ぶとこういうふうにきれいに映るわけですね。で、トキってどう書くかというと、ひらがなでトキと書くんですけども、漢字では朱色の朱ですね、赤い和紙と書くわけです。トキ、私も初めて知りました。勉強になりました。そしてこれは赤い和紙ではなくて、大和紙です。そしてこのように羽を広げると2メートルぐらいの大きさになるという、こういうワシの画像を紹介してメッセージに入りたいと思いますが、神様はこの章で神様がエルサレムを守る姿を、親鳥がヒナを守る姿に重ねて描いているわけです。なぜか、それはイスラエルが自分たちを作ってくださった神様を忘れて偶像により頼んでいる。そしてこの時代は北にあるアッシリア帝国という強大な軍事力を持った帝国が、紀元前734年に北王国イスラエルを滅ぼしたわけですね。そしてその力で南王国ユダ、エルサレムも滅ぼそうといろいろな脅迫をしてきている中で書かれているわけです。実はアッシリアという国がなぜイスラエルを襲ってきたのか、その背後には神様が働いておられて、アッシリアを動かしながら、そしてその脅威にさらされているイスラエルが、その中で神様を求めるようにという、そういう力が働いているんだということなんです。なんとかイスラエルが創造主なる神、そしてイスラエルを守り、そしてイスラエルを持ちようとされている、その計画をはっきりと悟って、今の自分勝手な生活からこの世の幸せとか幸福感に流されないで、自分が生きている目的、生かされている使命をはっきりと自覚して、その使命に生きるようにと神様は警告を先に与え、それでも気がつかなければこのような非常手段を用いてイスラエルよ帰れと呼びかけておられたわけです。しかしイスラエルは逆にその神様を求めないで、当時のもう一つの大きな国エジプトに助けを求めました。そして同盟関係を結ぼうと政治的に画策していたわけです。しかし神様は、そのエジプトの助けは虚しく、虚ろだから私はこれを何もしないラハブと呼んでいる。きっと助けてくれるだろうと、もう 生懸命お願いしていたわけですが、そしてまあいいだろうというような返事も受け取っていたんですが、実際は何もしないという国だということを神様は指摘していたわけです。かつてイスラエルはこのエジプトの国で430年間も住んでいた。そのほとんどは奴隷の状態で過ごしていたわけです。そのエジプトに助けを求めていくということは、まあ人間も誇りというものがありますが、プライドというものがありますが、どの面下げてというようなことだったんですね。それでも彼らは助けを求めてエジプトを求めたわけです。申命記には気をつけなさい、私が今日あなたに命じる主の命令と主の定めと主の掟とを守らず、あなたの神主を忘れることがないように。すでに神様はイスラエルが主を忘れるということをご存知で、忘れることがないようにとあらかじめ、まあ、警告しておられた、まあ、その御言葉ですけれども、しかしイスラエルは忘れたと書いてあります。ところが彼らは彼らの神主を忘れたので、彼らは敵に襲われ苦しめられて、まあその中で時々は神様助けてくださいという時はあったんですが、多くの場合神様を忘れたまま歴史は時間は過ぎていきました。私たちの信仰生活を翻って自分を見た時に、イエス・キリストを信じた時のあの熱心と純粋な神様への愛をずっと保ち続けていたかと問われるならば、私たちはどうかなと考え込んでしまう部分もあるのではないでしょうか。イスラエルの歴史と私たち信仰者クリスチャンの信仰の歴史というものが、まあ、重ね合わせて見ていくことができるわけです。イスラエルの歴史を他山の石として、教訓として、私たちのためにそれが書かれているということを聖書は教えていますので、聖書を学ぶことによって、あ、気をつけようという戒めが私たちに来るわけです。そしてどうしてイスラエルはあんなに祝福されていたのに、そこから恵みから落ちてしまったのか、それを学びながら、サタンが、そしてこの世が私たちの信仰を主から引き離そうとしてやってくるときに警戒することができ、そして一人では大変なので共に祈り合うという信仰の営みがそこから始まっていくわけですね。詩編の中には、我が魂を主を褒めたたえよ、主のよくしてくださったことを何一つ忘れるなと書かれています。今まで主がなしてくださったこと、数えてみよ主の恵み、数えるという信仰の営みが私たちの日々の中で、信仰生活の中で続けられていくならば、私たちは主のよくしてくださったことを忘れないで、その主がよくしてくださったことを感謝して、その感謝する心がさらに信仰を強めていくということを、経験できるわけですね。長い信仰生活を送っていらっしゃる方々のその信仰というのは一朝一夕でできたものではないこと、そして恵みによって強められて、涙の谷、試練の谷を通りながら、その中で主を見上げた時に与えられた御言葉がしっかりととどまっている、そんないぶし銀のようなという言葉が当てはまるかどうかは別として、信仰はいぶし銀ではなくて金に例えられているんですね。試練の中で練られたその信仰は金に匹敵するとペテロは語っています。神を忘れ虚しい助けを求める民イスラエルの姿が最初に出てきています。彼らは馬に頼り、数が多いといって戦車に、非常に強いといって騎兵により頼み、イスラエルの聖なる方に目を向けず主を求めない。第2は、それでもそんな民を 守る神が描かれています。2節、しかし主は知恵のある方、災いをもたらし御言葉を取り消さない。神様の御言葉は決して変わらないということをここではこのように表現しています。知恵のある方、神様は知恵そのものであられるわけですね。そしてあらかじめ私たち人間に対して、この世に私に従うならばあなたは祝福され、この世界の中で偉大な民となる、エルサレムは世界の中心となる、地理的にはエルサレムは世界の中心と言えるわけですが、民族的にその国自身が世界の中心になるという約束なんです。その約束は決して取り消せない。しかしそれにはイスラエルが神様に従うという条件がありました。従わなければ災いをもたらす、当然のことと私たちは納得できるでしょうか。幸せだけ、恵みだけ受け取りたいのが人間かもしれませんが、災いも与える方、ヨブがそのことを語っていますね。私たちは幸いを神から受けるのだから、災いをも受けるべきではないか。この2つを受け取る信仰が私たちに必要なんです。でなければ災いが来た時に神様を簡単に捨てるんです。人間は祝福だけ求めていくのは御利益信仰、偶像信仰、むさぼりは偶像礼拝だと記されていますから、そこを私たちは自分自身を戒めながら、神様がもしそのような懲らしめや災いをもたらしたと気がついたならば何をすべきでしょうか。その場で悔い改めるわけです。そして主を求めるわけです。それが回復の道であります。神様は北王国イスラエルを滅ぼしたアッシリアの大軍がいかに脅迫して押し寄せて来ようが、4節を見ると、まことに主は私にこう言われる、獅子あるいは若獅子が獲物に向かって吠えるとき、たとえ大勢の牧者がそこに呼び集められても、獅子は彼らの声にひるむことなく彼らの騒ぎにも動じない。ここで言われている獅子は、若獅子は神様を表しています。そして大勢の牧者と書いているのはアッシリアを指している、そういう関係ですね。獅子はご自分の獲物という表現をされていますが、イスラエルあるいはエルサレムを、絶対に手放さないという意味で描かれているわけです。いかにアッシリアが襲ってきたとしても、牧者のようにアッシリアがイスラエルを導くかのようにやってきても、神様が獅子のように決して自分の獲物であるイスラエル、いい意味で言われているわけです。それを決して手放さない、ひるむことなく彼らの騒ぎにも動じない。そのように万軍の主は下ってきて、シオンの山とその丘の上で戦う。そして万軍の主は舞い飛ぶ鳥のようにエルサレムを守る、これを守って救い出し、これを助けて解放すると約束されました。私たちは普段こう鳥はまあ見かけます。ミネコ、カモメ、あるいはスズメ、ツバメというふうに、まあ、最近スズメが少なくなったと言われますが、最近見かけるようになりましたね。先週ここでメッセージされた小見堂先生が、まあ、Facebook というものに、一つの面白いエピソードを挙げていました。まあ、細かに記憶はしていないんですが、大体こんな内容だったんです。駐車庫に近づいていったときに、まあ、鳥の巣があるのが分かって、まあ、中からヒナの声がこう聞こえてきたので近づいていったら、なんかドンとこう当たったものがあって、何が当たったんだろうと 最初分からなかったんですが、少し時間が経って分かったのは、そのヒナを守るためにスズメが体当たりしてきたということが分かったんだそうです。親鳥はヒナを守るためにそのようにして大きな人間にも体当たりしてくるんだということを、まあ、教えられましたが、鳥はヒナを守るためには勇敢になると言われています。アッシリアという国がどんなに強大でも、神様はそのアッシリアを人間のものでない剣によって滅ぼすことができると、御言葉は記しているわけですね。そしてこれがこのイザヤ書の後半37章に描かれています。私たちは今までヒゼキヤという王様がこのアッシリアの脅威を受けて本当に神様を求めたということが描かれている箇所を学びました。まあ記憶されているかどうか分かりませんが、そこを読むと記憶が蘇ってくると思いますが、主の使いが出て行ってアッシリアの陣営で18万5千人を撃ち殺した。人間のものでない剣でこのアッシリアが滅ぼされたわけです。そういうことが神様にはおできになると言ってるわけです。そして神様はご自分の子供である私たちも同じように守ってくださるという約束、これを信じて御言葉を握っていくならば、どんなことが襲ってきても私たちは人間中心ではなくて天と地を作られ、まあ、この台風19号も見方によっては神様の御手に握られた道具とも言えるわけですね。その中で人間が何を考え、そして何に気がつくか、私たちがこの自然の変化に伴う天変地異の出来事を通して何を悟らなければいけないのかというメッセージを聞く必要があると思います。まあ、小見堂先生のメッセージでもある程度そのことは触れられたと思いますけれども、ただ単に自然災害で過ぎたからそれで終わったかと安心するのもいいですけれども、そこにメッセージがあるということですね。神様はこの聖書を通して語られると同時に自然を通して語っておられるということです。あらゆる方法を通して神様は語っておられるんですね。今日出会う人を通しても語られますし、今日起こる出来事を通しても神様は語られるお方です。それを聞く耳を持って行くときに、私たちをこれほど愛して、そして私たちに、ご計画を示そうとしておられる神様を知って驚くわけですね。さて最後に神様は6節で、帰れイスラエルの子らよ、あなた方が反抗を強めているその方のもとに。警告されても耳を傾けず、まあこれでいいや今更というようなこともイスラエルの歴史の中にはありました。そしてどんどんどんどん現状維持というぬるま湯に浸かっている時はまだしも、その現状維持が現状維持として慣れてしまうと、もうどんどん坂を下っていくわけです。そして自分ではそのつもりでなくても神様に反抗している状態に気がつかないということがあるわけですね。私たちの良心がうずいて、それでいいのか、もうそろそろそれをやめなさい、もう神様に心を向けて神様のところに帰りなさいと、良心が、聖霊が私たちの良心を通して語られるその声に耳を傾けて、悔い改めるならば私たちは帰ることができるわけですが、逆にイスラエルは神様を忘れ、神を求めることをしないで偽りの神々を作って神に反抗したと書いています。 私たち人間は神様に作られたんです。肉体は土ですけども、そこに息が吹き込まれたことで人となったわけですね。その息は、魂と訳せる言葉で、神によって作られた魂は神を求めるわけです。しかし罪がそれを遮ってしまうので、神に似たものを偶像を作ってしまうわけですね。イスラエルはまさにその同じ道を歩んでいました。神様を呼びかけても、彼らは、私たちは帰らないと強情な状態になってしまったわけです。そのことをイエス様はマタイの福音書、ルカの福音書の中でこのように表現されています。ああエルサレム、エルサレム、預言者たちを殺し、自分に使わされた人たちを石で打つ者、私は面取りが雛を翼の下にかばうように、あなたの子らを幾度集めようとしたことか。それなのにあなた方はそれを好まなかった。面取りが雛を翼の下にかばうように、神様は歴史を通じてイスラエルを集めようとしたんですが、彼らは結構です、間に合っています、どこかで見たような言葉ですけれども、それがイスラエルの歴史だったということですね。それでも神様は、こらよ、帰れ、帰れという言葉がどれだけ旧約聖書にあるか、正確には数えてないんですが、かなりの数の帰れという言葉が使われています。そしてイエス様は、帰ろうとしないイスラエルのためにエルサレムを見て泣かれた。そこに涙の教会という街道が立っていますけれども、神様は泣かれているということです。そして私たちクリスチャンも、信仰を持ちながら勝手な生き方をしているときに、神様は、イエス様は泣かれているのではないかと思います。自分自身にも当てはめていますが、ですから子と息子の例え話に見られるように、私たちが自分の現状を見て、本当に魂が恵まれているのか、御言葉によって強められているのかというバロメーターで自分を測るならば、自分は神様から離れているな、なかなか聖書を開けない、開かない、それは人それぞれ違いますので、誰かに言われてするのではなくて、自らが気がついて神様のもとに帰ろうと思ったら、やはり聖書を開く、お祈りをする、またクリスチャンを訪ねて祈ってもらう、そのようにして神様に立ち返る努力が求められていくのではないでしょうか。子と息子は自分に帰ったんですね。我に帰ったんです。自分自身がどんな状態なのかということを理解することができる、そのバロメーターは何か、人それぞれあっていいと思いますけれども、聖書を開くこと、祈ることが基本だということを確認したいと思います。他の人から指摘されて、最初は反発しながらも、やっぱり自分は今正しい状態にはいないんだと気がついて、へりくだって今帰ることもあるでしょう。帰るならば、子と息子の例え話の中に出てくるように、父親は駆け寄って迎えてくれる。そしてよく帰ってきた。そして一切それまでの罪、不道徳、それを責めないお方だということですね。責めるのは自分自身です。ですから自分自身を責めないことが帰るためにも必要です。神様はいつでも寝ないで待っておられる、そのメッセージを聖書から聞き続けることが大事です。もし帰るならば、そこには豊かな許しと回復があり、そして新たな出発があるということですね。なぜならば、この31章の9節の最後の2行目、シオンに火を持ち、エルサレムにかまどを持つ主の言葉、どんな意味ですか。シオンに火を持ち、エルサレムにかまどを持つ主、 それは私たちのために神様が心を熱くして燃えているということなんです。もし私たちが神様から離れるならば、神様の心は傷んで、何とか帰ってこい、戻ってほしい、そういう憐れみの心で熱くなっている。そしてそれを妨げようとする敵に対しては、神様は怒りの火を燃やして敵と戦ってくださる、そういう神様の火が燃えているんですね。私の心は憐れみで熱くなっていると神様はイザヤ書で語っておられます。今日帰る必要があることがもし示されたならば、私たちは神様の前に今日どこかで時間を取って、神様あなた身元に帰ってきましたと申し上げてはどうでしょうか。自分に満足し、今の状況に満足している人は幸せだと思いますが、もし不足を覚え、虚しさを覚え、もっと神様を知りたいという植え替わきがあるならば、私たちは神様に帰っていきましょう。神様は喜んで私たちを迎えてくださる、よく帰ってきた、抱きかかえてくださる、そういう方です。この素晴らしい愛の神様の前で、私たちは共に御顔を仰ぎながら前進していくものでありたいと思います。この台風状況を通してどんなメッセージを受けているでしょうか。終わりの時代になるとだんだん人々は集まることをしなくなります。これは聖書が示している真理ですね。だんだん集まりづらい、いろんなことが私たちを神様の前に集まることを妨げてくる時代に今なってきつつあります。ですからそのことを、メッセージを聞きながら努力をして、時間を性別して神の前に集まる、礼拝だけではなくていろんな集まりがありますけれども、特にクリスチャンが1週間の間に努力をして、あるいはいろんな機会を設けてお茶を飲むでもいい、あるいは趣味を一緒にたしなむでもいい、ボランティアに行くでもいい、とにかくクリスチャンが2人3人集まるということを今から続けていくことが大事です。いっぺんに日曜日ここに集まることは難しい時代が来るかもしれません。でも普段行き来しているクリスチャン同士が集まることは比較的しやすいと思います。そういう習慣を身につけていなければ孤立してしまったら、もう私たちはどんなに一緒に集まっているときは自分は大丈夫だと思っていっても振るわれて、もう神様を信じたくても従えないという状況が私たちを襲ってこないように備えておくことが大事だと思います。最後に一つだけ今回の研修で学んだことをお分かちしますが、松原湖のそばにあるキャンプ場の建物に300人から400人近い牧師や役員の人たちが集まって受けた研修の中で、最初の夜の講演は戦前戦中の日本の教会がどういう状態だったかということなんです。その当時教会で行われていた礼拝の一コマを実演した、教会があって、グループがあって、それを映像で見せてくれたんですが、礼拝の前に国民儀礼という部分があったんですね。そして司会者が会社に向かって起立、東京は向こうの方です、西の方ですから、西こっちかごめんなさい方向音痴ですね、西に向かって東京の方に向かって皇居要拝、そして再敬礼をしてですね、治れ、また正面に向かして、それから賛美歌を歌うという これが実際に教会で行われていたわけです。すべての教会とは言えませんけれども、そのうち時代の波に国の力に飲み込まれていた教会というものがあったということを、多山の石、歴史の教訓として私たちは今受け取って、じゃあこれからそういう状態、時代になった時にどうするかということを祈りながら備えていきたいと思います。集まることが難しくなる時代だから、熱心に集まることをやめたりしないで、熱心に集まるということを求めていきたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、時代は変わります。自然界も今大きな変化を私たちに示していますが、決して変わらない神様の御言葉と、私たちをどこまでも愛して、私たちがどんなに外れても、あるいは自己中心になっても、帰れと呼びかけて、心を固くなにしないで神様の御前に帰るならば、喜んで受け入れ、抱きかかえて、許し回復を与えて、共に歩んでくださる神様をこれからも信頼して、落ち着いて共に歩むことができるように祝福し導いてください。主イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。